第5章、貢献。第1節、貢献の開始。第838条、貢献は次に掲げる場合に開始する。第1号、未成年者に対して親権を行うものがないとき、または親権を行うものが管理権を有しないとき。第2号、貢献開始の審判があったとき。第2節、貢献の期間。第1巻、貢献人。第839条、未成年貢献人のして。第1項、未成年者に対して最後に親権を行うものは、遺言で未成年貢献人を指定することができる。ただし、管理権を有しないものは、この限りでない。第2項、親権を行う方の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年貢献人の指定をすることができる。第840条、未成年貢献人の選任。第1項、前条の規定により未成年貢献人となるべきものがないときは、家庭裁判所は未成年被告人またはその親族その他の利害関係人の請求によって未成年貢献人を選任する。未成年貢献人が欠けたときも同様とする。第2項、未成年貢献人がある場合においても家庭裁判所は必要があると認めるときは前項に規定するものもしくは未成年貢献人の請求によりまたは職権でさらに未成年貢献人を選任することができる。第3項、未成年貢献人を選任するには未成年被告人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年貢献人となる者の職業及び経歴並びに未成年被告人との利害関係の有無、未成年貢献人となる者が法人であるときはその事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被告人との利害関係の有無、未成年被告人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。第841条、父母による未成年貢献人の選任の請求。父もしくは母が親権もしくは管理権を実施または父もしくは母について親権喪失親権停止もしくは管理権喪失の審判があったことによって未成年貢献人を選任する必要が生じたときはその父または母は再額未成年貢献人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。第842条、削除。第843条、未成年貢献人の選任。第1項、家庭裁判所は貢献開始の審判をするときは職権で未成年貢献人を選任する。第2項、未成年貢献人が欠けたときは家庭裁判所は未成年貢献人もしくはその親族その他の利害関係人の請求によりまたは職権で未成年貢献人を選任する。第3項、未成年貢献人が選任されている場合においても家庭裁判所は必要があると認めるときは前項に規定するものもしくは未成年貢献人の請求によりまたは職権でさらに未成年貢献人を選任することができる。第4項、未成年貢献人を選任するには、未成年貢献人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年貢献人となる者の職業及び経歴並びに未成年貢献人との利害関係の有無、未成年貢献人となる者が法人であるときはその事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年貢献人との利害関係の有無、未成年貢献人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。第844条、貢献人の辞任。貢献人は正当な理由があるときは家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる。第845条、辞任した貢献人による新たな貢献人の選任の請求。貢献人がその任務を辞したことによって新たに貢献人を選任する必要が生じたときはその貢献人は新たな貢献人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。第846条、貢献人の解任。貢献人に不正な行為、著しい不法跡、その他貢献の任務に適しない理由があるときは、家庭裁判所は貢献監督人、被貢献人、もしくはその親族、もしくは警察官の請求により、または職権でこれを解任することができる。第847条、貢献人の欠格自由。次に掲げるものは貢献人となることができない。第1号、未成年者。第2号、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、補佐人または補助人。第3号、破産者。第4号、被貢献人に対して訴訟し、またはした者、並びにその配偶者及び直系血族。第5号、行方の知れない者。第2巻、貢献監督人。第848条、未成年貢献監督人として、未成年貢献人を指定することができるものは、遺言で未成年貢献監督人を指定することができる。第849条、貢献監督人の選任。家庭裁判所は必要があると認めるときは、被告人、その親族、もしくは貢献人の請求により、または職権で貢献監督人を選任することができる。第850条、貢献監督人の欠格自由。貢献人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は貢献監督人となることができない。第851条、貢献監督人の職務。貢献監督人の職務は次の通りとする。第1号、貢献人の事務を監督すること。第2号、貢献人が欠けた場合に遺産のその選任を家庭裁判所に請求すること。第3号、給付の事情がある場合に必要な処分をすること。第4号、貢献人またはその代表する者と被告人との利益が相反する行為について被告人を代表すること。第852条、委任及び貢献人の規定の順位。第644条の受任者の注意義務。第644条の委任の終了後の処分。第655条の委任の終了の対抗要件。第844条の貢献人の辞任。第846条の貢献人の解任。第847条の貢献人の欠格自由。第861条第2項の貢献の事務の費用および第862条の貢献人の報酬の規定は貢献監督人について。第840条第3項の未成年貢献人を選任する場合の事情考慮および第857条の2の未成年貢献人が数人ある場合の権限の行使の規定は未成年貢献監督人について。第843条第4項の未成年貢献人を選任する場合の事情考慮。第859条の2の未成年貢献人が数人ある場合の権限の行使および第859条の3の未成年貢献人の居住用不動産の処分についての許可の規定は未成年貢献監督人について準備をする。第3節、貢献の事務。第853条、財産の調査及び目録の作成。第1項、貢献人は、被告人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内にその調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。第2項、財産の調査及びその目録の作成は、貢献監督人があるときは、その立ち合いをもってしなければ、その効力を生じない。第854条、財産の目録の作成前の権限。貢献人は、財産の目録の作成を終わるまでは、給付の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって全員の財産者に対抗することができない。第855条、貢献人の被告人に対する債権、または債務の申し出義務。第1項、貢献人が被告人に対し、債権を有し、または債務を負う場合において、貢献監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを貢献監督人に申し出なければならない。第2項、貢献人が被告人に対し債権を有することを知って、これを申し出ないときは、その債権を失う。第856条、被告人が包括財産を取得した場合についての順位を。前3条の規定は、被告人が就職した後、被告人が包括財産を取得した場合について順位をする。第857条、未成年被告人の身上の看護に関する権利義務。未成年被告人は、第820条の看護及び教育の権利義務から第823条の職業の許可までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、またはこれを制限するには、未成年被告人があるときは、その同意を得なければならない。第857条の2、未成年被告人が数人ある場合の権限の行使と、未成年被告人が数人あるときは、共同してその未成年貢献人が数人あるときは、家庭裁判所は職権でその一部のものについて財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。第3項、未成年貢献人が数人あるときは、家庭裁判所は職権で財産に関する権限について各未成年貢献人が単独でまたは数人の未成年貢献人が事務を部署してその権限を行使すべきことを定めることができる。第4項、家庭裁判所は職権で全2項の規定による定めを取り消すことができる。第5項、未成年貢献人が数人あるときは、財産者の意思表示はその人に対してすればなる。第858条、未成年貢献人の意思の尊重および心情の配慮。未成年貢献人は、未成年貢献人の生活、療養看護、および財産の管理に関する事務を行うにあたっては、未成年貢献人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならない。第859条、財産の管理および代表。第1項、貢献人は、被告人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被告人を代表する。第2項、第824条の財産の管理および代表の立ち書きの規定は、前項の場合について順位をする。第859条の2、未成年貢献人が数人ある場合の権限の行使と。第1項、未成年貢献人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の未成年貢献人が共同してまたは事務を部署して、その権限を行使すべきことを定めることができる。第2項、家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。第3項、未成年貢献人が数人あるときは、財産者の意思表示は、その人に対してすればなる。第859条の3、未成年貢献人の居住用不動産の処分についての許可。未成年貢献人は、未成年貢献人に代わって、その居住のように供する建物、またはその敷地について、売却、賃貸借の解除、または抵当権の設定、そのこれらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。第860条、利益相反行為。第826条の利益相反行為の規定は、貢献人について準用する。ただし、貢献監督人がある場合は、この限りでない。第860条の2、未成年貢献人による郵便物等の管理。第1項、家庭 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うにあたって、必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、親書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年後見人に宛てた郵便物、または民間事業者による親書の送達に関する法律、平成14年法律第99号、第2条第3項に規定する親書郵便物、事情において郵便物等という、成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。第2項、全項に規定する嘱託の期間は、6ヶ月を超えることができない。第3項、家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後、事情に変更を生じたときは、成年後見人、成年後見人、もしくは成年後見監督人の請求により、または、職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、または、変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。第4項、成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。第860条の3、第1項、成年後見人は、成年後見人に宛てた郵便物を受け取ったときは、これを開いてみることができる。第2項、成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年後見人に交付しなければならない。第3項、成年後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等、前項の規定により成年後見人に交付されたものを除く、の閲覧を求めることができる。第861条、支出金額の上で、および後見の事務の費用。第1項、後見人は、その就職の始めにおいて、非後見人の生活、教育または療養看護、および財産の管理のために、毎年支出すべき金額を予定しなければならない。第2項、後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、非後見人の財産の中から示する。第862条、後見人の報酬。家庭裁判所は、後見人および非後見人の所得、その他の事情によって、非後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。第863条、後見の事務の監督。第1項、後見監督人または家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し、後見の事務の報告、もしくは財産の目録の提出を求め、または後見の事務、もしくは非後見人の財産の状況を調査することができる。第2項、家庭裁判所は、後見監督人、非後見人もしくはその親族、その他の利害関係人の請求により、または職権で、非後見人の財産の管理、その他、後見の事務について必要な処分を命ずることができる。第864条、後見監督人の同意を要する行為。後見人が非後見人に代わって営業、もしくは第13条第1項確保の補佐人の同意を要する行為等に係る行為をし、または未成年後見人が同意することに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に係る元本の領収については、この限りでない。第865条、第1項、後見人が前条の規定に違反し、または同意を与えた行為は、非後見人、または後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の制限行為能力者の相手方の再告権の規定を順守する。第2項、前項の規定は、第121条の取り消しの効果から第126条の取り消し権の期間の制限までの規定の適用を妨げない。第866条、非後見人の財産等の譲り受けの取り消し。第1項、後見人が非後見人の財産、または非後見人に対する財産者の権利を譲り受けたときは、非後見人はこれを取り消すことができる。この場合においては、第20条の制限行為能力者の相手方の再告権の規定を順守する。第2項、前項の規定は、第121条の取り消しの効果から第126条の取り消し権の期間の制限までの規定の適用を妨げない。第867条、未成年後見人に代わる親権の行使。第1項、未成年後見人は、未成年後見人に代わって親権を行う。第2項、第853条の財産の調査及び目録の作成から第857条の未成年後見人の親情の看護に関する権利義務まで及び第861条の支出金額の上で及び後見の事務の費用から前項までの規定は前項の場合について順用する。第868条、財産に関する権限のみを有する未成年後見人、親権を行う者が管理権を有しない場合には未成年後見人は財産に関する権限のみを有する。第869条、委任及び親権の規定の順用。第644条の後見人の辞任及び第830条の財産者が無償で子に与えた財産の管理の規定は後見について順用する。第4節、後見の収容。第870条、後見の計算。後見人の任務が終了したときは、後見人またはその相続人は2ヶ月以内にその管理の計算以下後見の計算という押しなければならない。ただしこの期間は家庭裁判所において伸長することができる。第871条、後見の計算は後見監督人があるときはその立ち合いを持ってしなければならない。第872条、未成年後見人と未成年後見人等の間の契約等の取り消し。第1項、未成年後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前にその者の未成年後見人またはその相続人との間でした契約はその者が取り消すことができる。その者が未成年後見人またはその相続人に対してした単独行為も同様とする。第2項、第20条の制限行為能力者の相手方の再告権および第121条の取り消しの効果から第126条の取り消し権の期間の制限までの規定は前項の場合について順用する。第873条、返還金に対する利息の支払いと。第1項、後見人が非後見人に返還すべき金額および非後見人が後見人に返還すべき金額には後見の計算が終了したときから利息を付さなければならない。第2項、後見人は事故のために非後見人の金銭を消費したときはその消費の時からこれに利息を付さなければならない。この場合においてなお損害があるときはその賠償の責任を。第873条の2、成年後見人の死亡後の成年後見人の権限。成年後見人は成年後見人が死亡した場合において必要があるときは成年後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き相続人が相続財産を管理することができるに至るまで次に係る行為をすることができる。ただし第3号に係る行為をするには家庭裁判所の許可を得なければならない。第1号、相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為。第2号、相続財産に属する債務、弁済期が到来しているものに限るの弁済。第3号、その死体の火葬または埋葬に関する契約の締結、その他相続財産の保存に必要な行為、前後に係る行為を除く。第874条、委任の規定の順用。第654条の委任の終了の処分および第655条の委任の終了の対抗要件の規定は後見について順用する。第875条、後見に関して生じた債権の消滅事項。第1項、第832条の財産の管理について生じた親子間の債権の消滅事項の規定は後見人または後見監督人と非後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅事項について順用する。第2項、前項の消滅事項は第872条の未成年後見人と未成年後見人との間の契約等の取り消しの規定により法律行為を取り消した場合にはその取り消しの時から起算する。